西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。4月の西宮徹底解剖は、西宮の成り立ち、町名の由来と題して、ゲストティーチャーに西宮文化協会会長でいらっしゃいます山下忠夫さんをお迎えしてお届けしてまいります。山下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
久しぶりに桜 FM さんのマイクの前に立つので、はい、ちょっと緊張しておりますけど、よろしく。
そんなふうには全然見えませんが、もう町名のね、由来については、もう本当に大御所、オーソリティでいらっしゃいますので、まあそんなことも含めて、今西宮文化協会の会長をなさってるんですけれども、その他にもいろんなお役をね、持ってらっしゃいまして、
俗に言う貧乏暇なしというやつでございます。
いやいやいや、大変お忙しくご活躍中でございますが、はい、もともと先生でいらっしゃいますから、はい、もう教えてくださるという、もうまさにゲストティーチャー、本物の先生でございまして、はい、今日はいろいろと今月いっぱいね、はい、学びたいなと思うんですが、さあ今日はですね、1回目です。西宮の成り立ちみたいな感じで、西宮の始まり、そこから西宮町、今津町、芝村、大社村、この合併までのお話を伺おうということなんですが、西宮っていうのは大正14年の4月1日に市制を施行しまして、その後昭和8年に今津町、芝村、大社村、そして昭和16年に江東村、昭和17年には河原木村、そしてちょっと飛びまして昭和26年に鳴尾村、山口村、塩瀬村、こういったところを合併して、まあ、現在の西宮市域を完成した、まあ、形成していったっていう歴史があるわけなんですが、さあその西宮市の変遷をたどりながら、町名についてもいろんな話を伺いたいなと思いますので、先生どうぞよろしくお願いいたします。
はい、西宮は今概略を話しされた通り、大変古くて、また今の西宮ができたのは比較的新しい、まあ、約100年ほどなもんでしょうかね。
はい、
まあ、そのルーツ、西宮のルーツ、今先ほど話されたような鳴尾とか今津とか、うん、北部のね、そういうようなところを除いた、まあ、最初まず西宮の核になってる、コアになってる、そういうところのお話しますと、やはり何といっても西宮は名前に宮がついているように神社と関係が深くございますね。はい、うん、その神社いうのは広田神社、それから、その拙者といっても、まあ、耳で聞いても分かりにくいですけども、はい、大きなお寺には死因とか達中、それから大きな神社には拙者とか末者とかあるわけですけども、うん、簡単に言うと、神社の大きな神社の付属した、まあ、神社、あるいは支店と言ってもいいんでしょうかね
今で言う支店みたいな、
そうですね、はいはい、そういったような、立場にあったのが、うん、恵比寿さん、今の西宮神社でございますけども、
はい、
まあ、この2つが近世には、まあ、両者2つの神社を並び立ててるんですが、うん、古代には広田神社が中心でございまして、ね、はい、それから、その今言いました拙者の立場で恵比寿さんがあったわけですね。
はい、
この広田神社いうのはご承知の方も多いと思いますけども、大変古い歴史伝統を持ってまして、かつては昔の言い方で言いますとね、官兵大社なんて、
はい、
要するに朝廷が作った、維持した、ね、そういったような 神社の中でもね、まあ、全国で20前後、時代によって多少変わりますけどね、20ほどあった中でもトップクラスの古い神社でございますが、
格式もそれだけ高かったそうでございますね、ということなんですね、
はい。
うん、
まあ、この付近では、広田、長田、この、もう一つ田がつくのありましたね、
うん、
どこでしょう、
生田神社、違うかな、もう一つはどこなんでしょうね、
生田
さんでいいんですか、
ね、そうね、まあ、こういったような、ね、神社いずれも田んぼがつくのはなぜかいうとね、昔農業が産業の中心、人間の、ね、日本人の生きる営みの中心だった時にですね、この田んぼがついてるわけですけどね、それが表しているわけですけどね、要するに、広田神社も広大な広い田んぼというような意味で名前がついたんですよね、その広田神社は多少時代によってこう神社の本殿があったところは移り変わった、まあ、洪水とかそういったものの、ね、影響もあって移り変わってるんですけど、だいたい今の、広田神社のもう少し北にあったと言われますね。今の、まあ、高倉町のあの辺りだと、もう大雑把に言うと間違いないと思うんですけども、その広田神社のすぐそばまで入り江だったんですね、古代には
海だったわけですか、
今のこれも非常に荒っぽく言うと、そうですね、今の阪急電車よりももう少し北ぐらいまで行ってたかなと思いますけどね、まあ、そういったような入り江だった時代に西宮の、まあ、言ってみれば湾ですね、
はい、
その湾が大変優れた港だったわけです、まあ、向こうの港と言ってましたね、
はい、
その向こうの港は、まあ、漁業をする人たちにとっても素晴らしい場所だったんですね、持統天皇という天皇がいらっしゃいました、あの 百人一首なんかでもね、和歌にも出てくると思いますけども、その持統天皇の時にですね、この素晴らしい漁場は一般の者どもはここで魚取っちゃならんと、
あら、
まあ、これは天皇直属のんだというような、はい、それほどいい魚がたくさん取れたような
豊かな海だったんですね、
豊かな海だったんですね、まあ、そんなところで魚がたくさん取れるいいところですから、漁師さんもたくさんいたわけですね、
はい、
その漁師さんが祀ってた神社、あ、神様が恵比寿なわけだね。だから今でも恵比寿さんっていうと鯛を持って、ね、
釣り竿を持って、
そうそうそう、
ね、そうですよ ね, ね、はい、
うん、まあ、そういう漁師さんが祀った神様がどの辺にあったかというと、今言いましたように西宮の大部分が海だったわけですから、入り江がねずっとこう先の方にちょうど天の橋立てのように入り江が伸びてた、あの入り江の先にこう巣が伸びてたわけですね、
はいはい、
まあ、そういったようなところで漁師さんが祀ってた神さんなんですけどもね、先ほどの広田神社とこの恵比寿さんとは後にセットになるんですけどね、あの2つが一緒に協力して発展するわけですけどね、その頃海もそうですけど、都が大和、奈良から後に京都に移っています。そこからずっと日本、その当時の西、一番中心は九州ですね、
はい、
大和朝廷だって九州から来たいう説が、うん、まあ本気でそれを唱えている学者もたくさん、
邪馬台国がどこにあったかみたいなところに遡るとやっぱりいろんな説があるみたいです、
ね、
ということは東よりも西が当時は栄えていたとか開けていたということですね、はい、
だから九州に後に太宰府というのはね、これは唐の帝といって、要するに遠方の朝廷だという別名が唐の帝と、帝は朝廷のことでね、遠い帝という別名があるほど九州が中心で、 だから、うん、その当時の、遺跡あの昔の人間が住んでた、ね、遺跡も九州にたくさんあるわけですね。
そうですね、はい、
まあ、九州が発達してたわけで、うん、そうするとその、うん、近畿の、まあ、帝朝廷と九州の朝廷と結ぶようなルートがあるわけですが、その陸上ルートが昔で言うと、はい、山陽道と言ってたわけです。今でも山陽電車とか山陽電鉄とかいう言葉で、はい、山陽ということが、ね、言葉が生きてますけども、山陽道と言ってたんです、
はい、
要するに中国山地の南側を通る、うん、そういう意味でしょうね。
今高速道路の名前にも山陽道というのは ね、 そうそうそうね、ありますからね、はい、あの大体あの辺のルートというと、
そうじゃない、それはあの昔の山陽道は海沿いを通ってた、
もっと南の
海岸沿いを通って、
海岸沿いを、
九州に行くのに、はい、奈良からも京都からも一度淀川の上流の方に行きますけど、それからずっと、はい、今の171号線にほぼ沿って降りてきて、
はい、
そして西宮の付近を通って九州の方まで行ったわけです。
今度は海沿いにずっと、
はい、尼崎はその頃はまだ海です。
おお、そうだったんですか。
尼崎の尼というのは、うん、尼さんの尼、要するに海に潜る漁師さんの尼を、男女とも海で働く人を昔尼と呼んでた、はい、その尼さんが住んでたところが、海女さんといってもこっちの海女さん、
あの仏門に入ってらっしゃる方ではなく、そうそうそうそうで、ね、海でお仕事なさる海女さんの、
はい、あ、ね、はい、その人たちが住んでたとこですから、うん、まあ、西宮の付近から今度は九州まで行くわけですね。そうすると西宮をまず通ると、うん、はい、陸上交通でも通ると、
うん、
と同時に今度は昔は物を運ぶということについては、陸上というのは随分不便なもんで、せいぜい、うん、今で言うと最高にあのハイテク なものが馬なんですよ、
はい、
ね、
はい、
馬が人間を乗せて速く走ることもできるし、うん、荷物も積める。しかし馬が積める荷物というのはせいぜい両脇に一つずつ俵2個ぐらいのものですね。
そうですね、はい、
だから例えば後に、朝廷がですね、中国地方や九州から税を集めるというような時でも、人間を集めるにしてもですね、そういう陸上ではなかなか、まあ、
馬車に合わないんですか ね、 ね、
だから海上交通が利用されたわけですね、
はあ、
そうすると海上交通でいうと、九州の方からですね、ずっとあの下関の方から瀬戸内海に点々点とこう港が、まあ、昔の船は風がある時に 何十キロか行くと、風が止まってしまえばもう動けないと、そこでしばらく、うん、まあ、風待ちをすると、ね、そういうようなことをしながら来るわけですけども、あるいは九州へ行くわけですけども、そういう泊まり、はい、昔の港のこと泊まりと言いましたけどね、泊まりいうのが点々とあるんですけども、あるいは泊まりのことは港とあの言ってもいいわけですね、うん、港のは水の戸、戸口の戸ですね、
うん、
水の戸、ね、そういうのは港泊まり、この点々と行く中で一番最終が何話の津ですね、何話の津、
はい、
その一つ手前が向こうの津、うん、向こうの港、ね、西宮だったと考えられるわけです。先ほど言ったように素晴らしい湾がありましたからね、
はい、
まあ、この、何話の津の周りの国のことを、まあ、摂津というわけです。摂津は要するに港を抱えるという意味ですね。摂津の国、西宮はその摂津の国の、摂津の国のは大阪の方、北部の方からずっと神戸の方まで行きますけど、まあ、西宮はその摂津の中心でもあるわけですね、だから西宮何が言えるかというと、交通陸上でも それから会場でも交通の用地だったという、
はあ、
ことですね。
ということは古くから栄えていた、はい、
だからそれが後に近世まで影響してね、あの西宮のお酒が有名になりますけど、
はい、
なぜ全国でね西宮が最もお酒の町なんて言われるようになったかというと、やっぱりこれ港を使った海上交通で江戸まで、後には日本の中心になっていく江戸まで船で運んでいく、だからまあ、 あの西宮は、それこそ昔私が子供の時は西宮の、 あの偉いさんたちは西宮は道の宮だと、道の宮なんて言って自慢してましたけども、
は
あ、要するに道路は発達している。それと同時に今言いました、はい、水運ね、海上交通が発達している、まあ、こういう点から西宮が栄えていったわけですけど、ちょっと話をあまり長くなるといけませんからね、
はい、
要するに、その、広田神社、そしてその広田神社の初めは支店に当たってたような恵比寿さん、まあ、この2つがセットになって力を合わせて、いわゆる門前町、
うん、
ね、それをあの先ほど言った陸上交通にしてもね、都の、うん、貴族も通れば、年貢というかあの税を運ぶのみも通ればね、いろんな商人も通るでしょうけども、そういう人たちが西宮の前で宿泊したり荷物のな、積み下ろしをしたり、いろいろな形で栄えるわけですね。門前町が栄えるわけです、うん、初めはね広田神社の方にあったんですけども、西宮の恵比寿さんの方がね、これがね引き寄せるんですね、その門前のあの町を、うん、というのは魚を取る漁師さんが住んでます、
はい、
そうすると今でもあちこちに新鮮な魚がある港に言うと朝市なんていうのあるじゃないですか、
うん、
そしたらやっぱり観光客ちょっと覗いていきたくなる、
ええ、
都の九州に行く貴族たちもね、おあそこで朝市がある、まあ、朝市とは言わんでしょうけど
なんか美味しそうなもの売ってるのかな、
ね、
みたいな
新鮮なは、ね、はいはい、ものがある、ね、そうするとちょっと寄り道していこうかような形で恵比寿さんの前に人が集まってくるわけですね。そうすると人が集まる、ね、貴族なんかも含めて庶民も含めて人が集まると、今度はそこにですね、あの娯楽芸能なんかも生まれるわけですね。
なるほど、
平安時代にもね、この西宮に遊女遊び目なんていうのがいたと。遊女といってもね、今のね、あのちょっとイメージと違って、昔の遊女というのは、はい、まあ、うん、非常にあの 芸能に秀でてた、
教養もね、お持ちで出して
白拍子なんていうのが、はい、これも遊女の一つですね。
歌を詠んだり、ね、舞を舞ったり、はい、ということですよ ね、
あの、うん、牛赤丸なんかの前で水管を着たあの白拍子がね、
はい、
歌うとね、あまりの上手な歌に頼朝も思わず牛山かまるのね、それを許す、あの大きくなった義経のね子供のあれをどうしようかと、迷った時にね、あの静か御前のことですけどね、静か御前を、頼朝の奥さんが許してやってよなんて感じで、まあ、命は助けたというのはね、まあ、そういう昔は静か御前にしてもね、要するにそういったようなあの、まあ、一種の遊女出身の人は結構いたわけですね、はい、西宮にはその静か御前じゃないけども、やっぱり遊女がいたというような、
ね、
その遊女の芸能の系統を引くのが、
うん、
次の時代に出てくる九月です。
はい、
九月というのは傀儡なんてこう漢字で書きます。あいつあ誰それの傀儡やと、操り人形という傀儡ですね、その傀儡九月というのは文字通り最初は人形、操り人形、
うん、
だったね、その、うん、後に出てくる、浄瑠璃なんか出てくるようなそういうレベルの高いんじゃなしに、 人間がね、その手で、まあ、
指人形
みたいな、そんなレベルのもんだったでしょうけどね、最初は、
はい、
でもとにかくその操り人形クグツを、西宮は、クグツのルーツが西宮にあると言われますね。
クグツ氏という方がねお住まいでらしたっていうことを聞いてますけど、
はい、三女町というのが、はい、今でも、西宮の中心に恵比寿さんのすぐ北側にあります。
ありますね、はい、
三女というのは、ね、これあの、他にも芦屋にもあるし、いろんなところに字は違うけども三女というのがあるんですけども、はい、要するに芸能人なんかが住んでたところを三女と昔は言ったわけです、
はい、
要するにね、あの昔は先ほども言いましたが農業が基本ですけども、農業をしてない、あるいは農業ができないような土地にその住んでる人もいるわけです。
うん、
そんな人たちがいわゆる芸能で生きるわけです。さあそうするとその三条町の、はい、なんて言うんでしょうかね、あの力が今度は近代になっていくと、うん、淡路を経て、そして三条町の民のね、そういうのあの芸能が、今度は大阪、ね、の今の近代の、浄瑠璃になっていくわけだね。まあ、もちろん直接つながったんじゃないんだけども、まあ、浄瑠璃になった、
いわゆる人形浄瑠璃のルーツとも言えるものなんですね。そうそう、はい、
なったわけですね。
あ、うん、
まあ、あとその西宮でいうと、そういったような芸能のルーツということは中世ですけども、その後今度は近世になっていくとお酒が西宮の、
はい、
まあ、なんていうかな、産業の中心になっていきますね。
はい、
酒屋さんというのは、まあ、言ってみればちょっと、うん、まあ、難しく言うと装置産業というか、広い敷地とかそんなものが
必要、
広い工場がいる、
はいはい、
ね、そういうちょっと土地の、まあ、その当時としては安いようなところを作ったんでしょうけれども、同時に先ほど言いました海上交通を利用するためにも、
はい、
そういうところに酒蔵を作ったわけですね。
しかも西宮の場合は宮水というね、
そうなんですよ、
大きな要素も加わりますから、
これはね、宮水を発見なんていう人があるんですけども、宮水そのものはもっと前からあったんですよ、
はい、
ね、あの伏流水がね、六甲山の、だけども西宮の、お酒を有名にしたのがその宮水、これを使ったら美味しいいうことを、ね、うん、まあ、PR、 これでお酒が、はい、作った美味しいよということがね、江戸時代に、まあ、いわゆる宮水の発見と言われるんですけどね、今でもあれ久保町とかあの辺に宮水の、ね、井戸がたくさんあります、
はい、
ね、同じことは今津でも言えたんで、はい、西宮よりもちょっと遅れたけど今津もお酒で有名だったんです、
はい、
そうするとね、今津の人、まあ、その当時は村の人です。近代になってから今津町になりますけどね、まあ、今津村のそういう酒屋さんは、まあ、俗に言う稼いだお金をね、自分のために使うこともあるでしょうけども、それ以上に教育投資なんかにしたわけです。あるいは今で言うと、パブリックいうのかな、公共のために、例えば有名なのが今津灯台なんかですけどね、
個人の方の、ね、そういう思い出っていうことですよね、はい、でその、お酒屋さんたちの、その、まあ、今津ですけれども、はい、これはやっぱりあの町名の由来としては、新しいその港っていうようなイメージでなんかつけられたって聞いたんですけど、
うん、そうですね、西宮の場合は今津も古い町が多いわけですけども、はい、後から発展してきた、ね、地域を全部こう町に取り込んでいくときに、うん、明けの町とかね、はい、あるいはいくつかそういった古い歌から取った名前が ありますね。そういった、
そういったところもまたね、おいおいご紹介いただきたいと思うんですけれども、はい、あの昭和8年にその今津町と、はいはい、そして芝村と大社村、はい、これがまあ、あの合併、うん、西宮市になったということなんですけれども、この芝村とかっていうのは今あまり、そのね、イメージとして、はい、どのあたりっていう感じなんですか。
芝というのは、ね、はい、昔はね、割とあの一般的な名前だったね、普通名詞、はい、芝いうのは、要するに雑草とか、それからちょっと背の高くない灌木とか、ね、そういうような雑木なんかを芝と、
はい、
芝刈りになんていう、
ね、おばあさん、あ、
そうそうそう、
いや、 おじいちゃんですね、おじいさんが芝刈り、
あれは、ね、あの要するに山の雑木、はい、それから平地の、あの今でも芝なんていうのは全国にそういうの地名はいくつも残ってますね、
はい、じゃあかつてはこの芝村のあたりもそういう、あの、
要するに雑草地だったんですよね。それを、まあそこは六谷川とかその辺の、ね、川がねよく氾濫したからそういうところだったんでしょうけど、ただそれがね、近代になってから、あの、まあ、西宮が発展するにつれてね、人口が流入して来るわけですけども、
今でいうところのちょうどあの西宮警察のあたりですかね、
そうそうそう、その北側ですね、芝
村っていうのはね、なるほどね、いろんな言われがちゃんとあるわけです、
まあ、これが芝ですけどね、はい、であと
大社村もその時同時に、
大社村いうのはこれはもう名前で想像つかれると思います。大きな神社があったということにちなあったんじゃないし、実はそれまでね、よく出雲大社とかなんとか大社とか言いますか、あれは広田神社、自分では広田大社とは言わなかったんですかね、はい、まあ、要するに周りから見て、あ、立派な古い伝統のあるお寺神社だということで、これを村に名前につけるときに大社と名付けたわけですね。
そういうことなんですか、はい、さあそれではここで今日のクイズです、
はい、
クイズ徹底解剖。
それでは、そうですね、いろんな問題が考えられますけども、まず九月、先ほど言いました九月の、演じた芸能がルーツになって今世界文化遺産にも認定されている芸能は何でしょうか。
はい、これが今日の問題です。来週再来週の答えと合わせてお寄せください、はい。いやー、これが、まあ、西宮の始まり、ここから、まあ、いろいろな村や町をこう、ね、合併しながらどんどん大きくなっていくわけですが、はい、来週は、高東村、河原木村、この辺りのところを、いろいろとお話をしていただきたいと思います。兜山、河原、地形に見る町名ということで、来週はお話をいただきたいと思います。西宮徹底解剖、ゲストティーチャーは西宮文化協会会長の山下忠夫先生でした。どうも先生、今週ありがとうございました。今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。